皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は理念なき前進は行き詰まるのみという話ですね。最近地銀の統合なんていう話がですねよくこう出ておりますけども、頭おかしいんじゃないかなと思うんですね。その何のために統合するんですかって考えた時に、まあ業務の効率化ですというわけですね。しかし業務の効率化って一体誰のためにやるんですかと、お客さんにとっては不便になるばっかりじゃないですか。それ、預金者にとってもそれからその企業にとっても不便になるばっかで、でそれ言うとですね、じゃあもう経営が行き詰まってますから、経営が行き詰まってんならですね、別にそんな統合なんかしないで経営立て直しはいいじゃないですかね。要するにね、何が一番欠けてるかっていうと理念が欠けてるんですね。誰のために何をどうやって仕事するかっていう理念が根本的にないんですよ。で、今ある形をできるだけ維持したいから合併するという、ただそれだけの話でしょ。要するにその過程でね、SBI だとかソフトバンクだとか悪い奴らが入ってきて、竹中が入ってきて、上前を跳ねちゃうというもっと悪い話になってくるわけでね。で、要するに、ここではっきりわかることは、誰のために役に立ってるかって視点がゼロになってるってことですね。それから自民党もそうですよね。もともと自民党ってのは昭和のね30年後に生まれる55年体制なんですけども、もともと自民党って中小企業の味方から始まったんですね。で、労働者の味方が社会党で、で中小企業、中小零細企業が自民党で、で大企業は役所が直轄で見ると、こういう体制で始まったわけであります。ところが平成になってですね、自民党がですね大企業の味方に転じたわけですね。で中小企業を食い物にするって政策になったんですよね。だから中小企業のためなんか何も考えないで、だから小泉竹中改革なんか以降菅もそうでしょ、中小企業をいかに整理するかと、新陳代謝が大事だとか言って中小企業を食い物にする政党になったわけですよね。全く悪い奴らですよね。でですから当然その日本経済どうするとか中小零細企業どうするとか地方どうするなんて話もね、所詮口で言ってるだけでありましてですね、全然そんなもん中身がないわけであります。全部考えてることはいかに食い物をして自分たちが利権取るか、実際それだけでしょ。本当にですね、見ててよく分かったでしょ。 ですからこういうのってですね、要するになんでこういうことが起きるかっていうと、本当に今だけ金だけ自分だけだからです。要するに自分さえ良ければ何をやってもいいというふうになっちゃってる人たちが集まってるから、こういうことなんですね。理念がないっていうことですね。で、理念がないとどうなるかっていうと、まあ、今のバイデンみたいなもんですね。バイデン、影の政府側と同じことで、あいつらも実は何の理念もないんですよね。何の理念もないし、何も戻るべき原点ないし、要するに何でもいいから金の通り道に俺を座らせろと、理屈はいいんだと、とにかく金の通り道に俺を座らせて金を少しずつかすみ取らせろと、まあ、本当にそれだけですからね。何業でもいいんですよね。別に麻薬やろうがね、人身売買だろうが、とにかく俺が金を儲けることができればいいと。で、カモはいくらでもいるんだから、カモをとにかくですね、連れてきて、で俺が金儲けできればいい、もうそれしかないんだね。どうもなんかですね、ちょっと皆さんも自分の勤めてる職場とかですね、あるいは周りのね組織見てくださいよ。本気でそういうことを考えている組織のトップって今結構いるんじゃないですか。それは表立ってきゃそういうこと言いませんがね、社内の会議とかですね、非公式の場でね、どうやってその金を儲けるかと、理念なんか何にもないと、ただひたすら自分たちの金儲けのことだけ、自分たちの利権を守ることだけ、自分たちだけが逃げるためだけに議論している人たちがすごく多くないですか。で、おそらくもうすでにですね、そういうところってさまざまな問題が吹き出してきていて、例えば自民党がそうですよね。もう次々とですね、不正の話が出てくるでしょ。桜を見る会、河合事件、それから鶏卵疑惑、吉川元農水大臣のね、次々出てくるでしょ。要するにデタラメやってるとですね、そのツケはどんどん出てくるんですよ。だから収集つかなくなるんです。収集つかなくなった時に、 戻るべき原点がないでしょ。戻るべき原点がないとそのまま混乱して運算無償するんですわ。例えばですね、昭和の日本がね、一旦昭和20年8月15日で終わりになるでしょ。明治以来のですね、憲法もあそこで終わりになりますわね。で、要するに憲法はあったんだけど、まあ理念がなかったんじゃない、理念がなかったんですね。だからやっぱ米軍のですね、新しい理念に置き換わったんですよ。米軍が持ってきたね、やっぱそれは人権理論でありまして、人権の話でありますしですね、民主主義ですよね。民主主義って言葉は日本に当時もあって制度としてやってたんだけども、いや、その民主主義の根本を言うならば、天から授けられた、ね、人の権利をどう守っていくか、天与の人権というところから始まるわけでありまして、それはやっぱりその天皇の臣民というですね、天皇の下の臣民、天皇と臣民という構造からは絶対生まれない話ですよね。やっぱだからそれもですね、最後のところはそういう理念も基本的にはやっぱり付け足しだったんでしょうね。明治以降のそういう話、天皇と臣民って話もですね、所詮は明治の方便であったわけでしょ。だから一瞬でなくなっちゃうわけですよ。で、皆さん平等にということで戦後日本が始まっていきますね。ですからそう考えてくるとですね、やっぱりその戻るべき原点というのがないとですね、前には進めないですね。で、日本の場合はもともとですね、まあ歴史といいましても、まあ、どこが原点かってなかなかわからなくてですね、ね、ご承知のとおりの状況ですから、やっぱり時々の政府っていうのはいつも民のためっていうことを考えてやるわけですね。だからその日本では戻るべき原点が一つあるとすれば農業ですね、農ですね、農業の農に戻ると。それから民の幸せ、農を基本として民の幸せを守る、すべての民がそれぞれ安心して暮らせる生活を営ませる、ここが実は政治の原点なんですね。で、それは大体どうやったらできるかっていうと、中央で全部コントロールしちゃできませんから、地方ごとに皆さんそれぞれやってもらうと。だから地方分権型でね、で、地方のリーダーを大事にすると。で、地方ごとに産業も起こすと。まあ、これは昔から日本はそういう入れ方でありましてね、特産物みたいな昔からあるでしょう。だから戦後の日本というのは割とそのやり方やって成功したんだと思うんですね。しかし平成になったらまた中央が全部コントロールするやり方になったと。だから失敗してるんですよね。で、しかもその中央がコントロールして、その上からですね、アメリカの戦争屋たちがですね、影の政府が金抜いてったと、もっと悪いやつがいたということで、まあこういう状況になってしまったわけでありますが、まあ戻るべき原点ということを言ったらですね、それやっぱり日本だったら本当農業の農であり、それから民の幸せだと、日々ね、民が楽しく家で家庭で暮らせること、これをとにかく実現していくこと、穏やかに実現するっていうことが、まあ、日本の政治の原点ですね。そういたしますとですね、企業にとりましてもね、そこは本当の原点なんですよ。要するに 農業の農と申しますのは、土から恵みが取れるってことでありますから、その土地からですね、恵みをもらうってことですね。もちろんそのイノベーションとか、まあいうのはですね、人の知恵も大事でありますし、いろんな研究開発も大事なんですが、まあそれはですね、一つの、まあ、変化の促進剤と申しますか、酵素みたいなものでね、もともと何が元になってその地域が生まれてくるかっていうと、やっぱ地域の力なんですよね。それは人の力、土の力、自然の力、あらゆる力、植物の力、それから鉱物の力、水産業の力、全部その地域そのものの力がですね、まあその一つになってその地域を生んでるわけでありまして、例えば農業の農っていうのもですね、例えば職人さんがいた場合ですよ、職人さんの食料って誰か他の人が作らなければ食べられないでしょ。今なんか世界中からいろいろ買ったり売ったりしてね、食料を手にしてますけども、まあなんかやっぱり大規模農業っていうのは世界中やっぱ不安定でしょうがなくなってきてるんですよ。本当にね、世界輸出を考えてやってる農業関係者なんてのはね、まあ、毎年毎年大変な思いして商売やってるわけですよ。値段が極めて不安定でしょ。あれ昔からそうですからね、昔からそういう状況で、まあ、政府もだからフランスもアメリカも実は農業政策はえらい大変なんですよね。本当にその輸出中心の農業自身がですね、実はものすごく不安定で、本当はだからなんか他のことやった方が安定することもあるんですよ。もっと市場を小さくしてですね、住み分けした方が絶対農家にとってありがたいわけですよ。そういうふうに考えてくるとですね、まあ今は、まあね、グローバル化の時代で農産物も国際的に流通しておりますが、もう少し長い目で考えるとですね、 やっぱりそれは食料は地元で作らなきゃいけないと、作るべきだと、地元でしか作れないという方に変わっていくんだと思うんですね。そうした時にやっぱり、農業生産力高くないとその地域で多くの人たちは暮らせませんからね。もちろん完全にその鎖国してその地域だけでですね、食料を自給するってわけでもなくて、まあお互いにこのやり取りするわけですね。まあみんなそれぞれのところで少し余計に取れるものは他に売ればいいし、季節的に足りないものがあったらそれは買えばいいわけで、ですから横の、まあ、作物のですねやり取り貿易みたいなもの、それからね、あの輸出輸入みたいなものはそれはいくらでも逆にやった方がいいですね。じゃないと飢饉の時みんな飢え死にしちゃいますからね。でもやっぱり何て言いますかね、投機的な商品としてのですね農産物っていうものはもうちょっとまずいでしょ、あんなことやってんとね。だからそうするとやっぱり各地域もその地域ごとの、まあ、開発ですな、農産物からあと林を整備して魚をもう一回呼び戻してきてと、一連のこの自然のもう一回大整備をやって一次産業の基盤を固めると、その上にやっぱりこの製造業とか、サービス業があって、その地域はそのまあ言ってみれば整備された一次産業の上に乗っかると、まあそういうふうに多分なりますね。でその時の理念っていうのはその地域の人たちがですね安心安全に暮らせることだと。日本の場合ですからやっぱり言ってみれば一人も漏れ移ることなくみんなが安心安全に暮らせることというところが大事でありまして、でそれはその社会主義とはちょっと違いますね。あの社会主義というのは誰かが統制かけてですね、でその支配してお金配るみたいな言い方で、そうじゃないですよね。やっぱり自発的にっていうことですから、逆に日本の場合はですねあまりお客さん感覚だとダメなんですよ。誰か私を救ってくださいと座ってても全然ダメで、やっぱそこはお客さん感覚ではなくて自分からあのしっかり行動しなきゃいけないんですね。だからやっぱこう自分から行動できる人たちの周りにいろんな人たちが集まってくると、まあそういうふうに大体なってるんですね、組織でもそうですね。まあそうやってだからみんなそれぞれね、帰属先があって、その帰属先の中でお互いに支え合いながら暮らしていくというのが大体あの典型的な日本の姿です。今だから一番危ないのはですね、公というもの、公っていうよりもですね政府ですね、政府が金の力でみんなを支援するってずっとやってきたでしょう。で金が続かなくなってきた、人もいなくなったっていうわけだから、それ続けられないんですね。続けられなくなった時に自立してまたに横につながるまでの空白の期間があるじゃないですか。この空白に今入りつつあるわけですよ。例えばコロナだってもう病院がないとかね、話あるでしょう。自宅療養しててあれ容体急変したらどうするんですかね、大変なんですよあれ。でそんなことでもう漏れ移るところ出てきてますよね。多分コロナに限らずもっと出てくるんだと思うんですね。だからこそ自立せないかんなと、のんきり構えてたらいかんなと皆さん気づくわけで、早く気づけばそれでいいんだけど、遅く気づくと苦労が多いということですね。でやっぱりその時に、ですからこの地域発展のためっていうのが一つ理念でありますが、実はもう一つ日本はですね、あるんですよ。それやっぱりね、世界のためというやつなんですね。これあの日本で成功した企業を見てみるとよくわかると思いますが、いつもこう世界品質を考えてるんですよね。それは自動車の各社もそうでありますしね、昔は繊維産業、それから造船、鉄鋼、電気、みんなそうだと思いますが、もちろんかつての帝国陸海軍もそうですけどね、やっぱりいつもですね足元は地元に置きながら理念には必ず世界が入ってくるんですね。世界の中で日本を自分たち頑張らなきゃいかんと、世界競争であると。それはですね、金のやり取りで勝った負けではなくて、いいものなら必ず世界に評価されるはずだというその思いですよ。いいものを堂々と、自分たちがいいと思うものを堂々と世界に出していって、品質では絶対世界に負けないと、品質では絶対世界に負けないという自負心と、あとは住み分けですよね。結局その安値競争をやっていったらどうしようもないですから、やっぱりそこは単なる安値競争ではなくて、より良い品質のものを相対的に安い価格で作ると、値段の水準が上がったとしても相対的に良い品質であるというものですよね。ここがですね日本の本当に昔から狙うところなんですよ。ですからそれはやっぱりその世界のために役に立つというところが必ず入ってくるんですね。やっぱここはですね今回も落とせないと思いますね。まあ、平成の時代日本は微生物のこともそうだし、地域おこしも観光もいろいろありましたですね。 っぱこの辺でもう一回ですね、世界品質というものをですねしっかり考えるべきですね。自分たちがやってることは世界の品質の中でどこに相当するんだろうか。それは決してですね2番3番だからどうだっていうんではなくて、逆にですねその自分たちが一番得意とするところで、そういうそのまあ切った張ったの競争なく生きられるような部分を自分で選択するんだということですね。住み分けするんだということ。でこの住み分けにあたってどうしても理念がいるんですよ。そのなぜ自分たちはこのマーケットを選ぶのか、なんでここで仕事をするのか、その地元の成功とあと世界の成功の関係どうなってるのか。なおち地元で成功して地元でいい人がいる、いい品質を作れるからこそ世界で勝てるんだと。最初から世界世界って言ってて、この20年ぐらいの世界みたいにね、あちこちが人かけ集めてやっても最初のスタートダッシュはいいんですよ。スタートダッシュはなんかいろいろできるんだけども、スタートダッシュが終わって少し安定経済って申しますか、スロー経済になった時に徐々に品質を上げていく、改良改善を通じて徐々に品質を上げていこうと思ったら、それは寄せ集め舞台ではなかなか難しいんですよ。すなわち出稼ぎ舞台ではね、出稼ぎで来てる人たちは出稼ぎなんだから、さっさと稼いで帰りたいわけですよ。ね、だからやっぱりね、その徐々に品質を上げていくっていうのはね、出稼ぎ舞台ではできないことで、そうするとやっぱり地元で時間をかけて人を育て、時間をかけて企業経営を確立させていくと。だからもうこの企業経営の確立が終わりがないと、何十年も何千年渡っても続くという安心感、方向性、理念があるからこそ、そこでですね終わりなき改善というものがやっていけるんだと。すなわち次の世代の人たちも一緒に仕事を巻き込んでできると、自分たちだけで仕事やって分散分あのそれを分け前を、ね、みんなで分けて終わりじゃなくて、次の世代も巻き込んで仕事できるっていうのは、その地域だとかその企業そのものがここでずっと永続していくという、その安心感があるからですよね。やっぱそれはね、出稼ぎ部隊を集めた世界ではできないんですよ。で世界を見るとですね、出稼ぎ部隊で動いてるところの方がむしろ逆に多いんじゃないかと思うんですよ。まあこれからちょっと変わるかもしれませんけどね、要するにほとんどの国は景気のいい国や景気のいい会社に行ってそこで稼いで、で景気悪くなったら他のところに行ってまた稼ぐってのは普通ですからね。それが逆に当たり前でありますから、日本みたいに一生懸命みたいな話ってあんまり聞かないですよね。ないとは言わないけども、でやっぱり一生懸命でしかできないことってあって、今申し上げたように、まあ、あの住み分けによる、終わりなき改良改善の改良改善で、それはやっぱり世界一を目指すということですね。自分たちの分野での世界一ですね。単なるオリンピックみたいな競争ではなくて、その住み分けをした自分たちの分野で世界一を目指すという、まあ、その世界ですね。ここがやっぱり日本の伝統的なですね理念の持ち方だと思うんですね。ですから今この状況でね、まあ、さっき金融の話もしましたけども、その何も理念もなしにただひたすらリストラだけすればいいやとか、ただひたすら大きくだけすればいいやというのは何にももたらさないと思いますね。これはもう全く意味のないことでありましてね、例えばその日本軍もですね、帝国陸海軍もね、戦争終わりになるとどんどん負けが込んでいくんでしょ。ほとんど次々ね部隊の再編やるんですよ。例えばその満州や南方から引き上げた人たちをね集めてですね、本土防衛部隊とか作りますよね。20年になると昭和20年になると次々本土防衛部隊できるんだけども、まあ中身ほとんどないもんね、ほとんどないから、まあ本土に残されたお年寄りとかね、子供不女子しか当てにならないし、だからなんか本当部隊は作るんだけども、実際にはほとんど本土防衛の準備できないまま敗戦迎えますよね。今なんかそういう会社がどんどん出てきてくるような雰囲気感じてんですよね。今ここでですね、なんかその理念なき合併とか合同とかやったってですね、リストラとかやったってね、所詮は敗残兵の集まりにしか過ぎないんですね、あれね。何にもできませんですから、やっぱりここはですね、少し腹くくってね、理念考えるべきです。だいたい来年の春ぐらいまではね、コロナで身動きつかないわけでありますから、いい機会なんですよ。コロナで身動きつかないんだからね、この間じっくり腰据えてですね、どうすんだと。その間の資金繰りだけはね、まあ政府も金出してるから資金繰りだけつけて、でじっくり考えようと、ちょっと休めと。 理念はどこにありやと、自分たちの使命はどこにありやと、少し歴史も紐解いてですね、本格的に考えなきゃダメですね。ですからもう今の段階で今だけ金だけ自分だけの人間を追い出さなきゃダメですよ。で出てからいいところはそれで終わりですから、もうそれでよく見極めて、上が夢だけ金だけ自分だけで動かなかったら、ね、それで終わりですから、やっぱり早く動いて、時間もったいないですよ。でコロナ明けって私はですね、結構激しく動くんじゃないかと思うんですね。準備したところはどんどん飛び出していきますからね、コロナ明けって私は結構忙しいんじゃないかと思うんですよ。ですからもう3ヶ月4ヶ月ぐらいしかないんじゃないかと思うんですね。そんなところで、ここはですね、すごく重要なところになりましたから、皆さんぜひですね、気合を入れて前進していただければというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、理念なき前進は行き詰まるのみということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。